寺子屋たっちゃん。
はっきょーい。
8月最後のたっちゃん登場です。おはようございます。
おはようございます。今月ね、一番最初に原子爆弾が落とされたっていうところに始まって、8月ってのはお盆の月で、やっぱり精神の躍動する魂が踊る時だっていうことでね、神道仏教両方に関して日本人らしさっていうのはやっぱり考える月だなと思うので、8月最後の今日もそこの主題は仏教神道で話をしようかなと思うんだけどね、お経の最初に俺ね、若い時に俺車でね、後輩を乗っけながら、松村先生と同じ松村で兄弟だ兄弟だっつってそれを乗っけて行ったんだけどね、学校までね。俺必ず朝ね、般若心経ね、昔はカセットテープで、車の中の、今 CD じゃねえよ、カセットテープでガチャって入れてね、それで迎えに行って、そうするとそれがいいんで、永平寺のゴーン、
僕僕僕僕僕
僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕僕で、仏教ってなんかすごくお経っていいなと思って、それからね、それが20代の頃だよね、なんかちょこちょこちょこちょこお経を読み始めて、でお経の本も読み始めて、で必ずね、その如是我聞っていう言葉が出てくるんですよ。このように如ごとく、是はこれから我聞我聞く、如是我聞、核のごとく我聞けりってこう言うんだけどね。お釈迦さん45歳で亡くなったってことになって、で涅槃に入る、つまり亡くなった、それまでの45年間でね、お釈迦さんっていうのは説法はしたんだよね、だけど呪術はないんだよね、釈迦が書いたものってのはない。だから釈迦が入滅した、涅槃に入られて、その後結集したって弟子たちがね、で羅漢500名、羅漢っていうのは、徳のある何々羅漢っていう500羅漢、その羅漢500名が釈迦の教えを確認して、で第1回目って、これ調べたらね、釈迦の入滅後4ヶ月経った時に大社城という呼ばれるお城で開かれたって、これ7ヶ月間も開かれたってんだね、第1回目の。でその時には過小尊者っていう人が、加えるという字に侵入の葉っぱ、過小尊者が神座に座って、阿難尊者っていうのが、要は述出者ってのは述べて司会進行をやったって言うんだよね。でその時に阿難尊者っていうのが如是我聞と切り出して、そしてその他の499名の羅漢がその通りと太鼓門をしたって、それがお経として伝えられた。でお経としてその文字になったのっていうのは、この大社城の結集以後500年も経ってからだったの。この辺がいい加減なんだよね、全てが。要は如是我聞なんだよ。で500年も経ってからお経として文章になったって。で結集はその羅漢の結集ってのは実は4回行われていて、第2回目はその お釈迦さんが亡くなってから100年後が第2回目だ。で第3回目が235年後、第4回目が600年後っていうことが開かれたっていうんだけどね。でその時によく竹林少女とか祇園少女、祇園少女ってのはみんな知ってんだよね、シャラ掃除の、なんだ花の色、上司は翡翠の断りを表す祇園少女の鐘の、そこはみんな勉強するんじゃんね、中学までで勉強する。で釈迦の修行していた頃のね、インドってのはね、マカダ国っていうやつとコーサーラ国っていう、ね、2つの国があったってね、これはまあ知ってる人は知ってんだよ。マカダ国の国王はアジャセ、その人が大社城であったって、そこでまあ要は釈迦説法、そこにその大社城に皆さんが集まって如是我聞ができたってんだね。そこの大社城の近くに龍樹山っていう、要は要はここに龍樹山ってやつが、その下に、四天王がいて天界を守ってるって話が伝わってくるわけだけど、そこのね麓に竹林少女っていうやつ、これはまあ仏教歴史上では最古の寺って言われるんだけど、お寺があって、でさらにもう一個の高砂羅国には祇園精舎とい う古い寺があったと。で釈迦はこの2つのお寺で、修行した、竹林精舎、それから祇園精舎、そしてそれを当時の王様が保護したって言うんだね。 で、この、そこの、祇園精舎のあるところのお釈迦さんで、アショカ王っておっさんがいて、その、正論にその、仏教を広げたっていうのはこの人だってされてるわけだよね。だから、あとそれを、バーリ語の経典となって、要は、サンスクリット語へと変化さしていったっていうのは、これはまあ、歴史の問題だよね。で、こんな時にね、あの、声聞って知ってるよね。声を聞く。あの、いろんな、数たくさんの王さんがお経を読む時に、あの、本当に荘厳な和音を展開するじゃんね。聞いたことある。
声明。
声明。そう、あれ。で、あれ、声明なんだけど、もともとは、あれ、声聞って声を聞くという、それが声明になったんだけどね。その、まあ、要は、仏の教えっていうのは自分の悟りとか下脱を目的に修行する人で、声聞って言って、それが声を合わせて声明に変わった。要は、お経がみんなで声を合わせる声明になったんだけどね。で、これあの、その声聞と言われる修行者、それは、釈迦の説法をね、瞬きもせず、尊厳を仰ぎ見たりきという、瞬きもせず、要は瞬きって、瞬きの瞬間の瞬を書くじゃんね、瞬くって。で、瞬くっていうのは、本来はまぶたを開閉することじゃんね。
ああ、なるほど。
瞬き。ねえ、ところが、これから瞬きっていう言葉が出てきたんだけど、瞬き。
星の瞬き。
ああ、そうそう、光がキラキラしてる様子。星の瞬き。瞬間にパパッとこう、まぶたが上げ下げするときにパパッと光が入ってくるっていうのはね、瞬きっていうのはね。で、まばたきする間を、まあ、瞬間っていうんだけど、その瞬間っていうのは仏教では刹那っていう。一刹那とか刹那。これまた刹那っていうのは、まあ、話しく、ちょこっと難しく言うとね、その、まばたきの、要はこの瞬間にの65分の1とか75分の1秒に相当するとかって言うんだけど、なんかよくわかんない話になっちゃうでよ。で、その、いわく、何々いわくっていうのを仏教ではのたまわくっていうね、し、のたまわくって、あれ、同じ字書くわけだよ。のたまわくといわくっていうのは。で、聖人が話をすると、のたまわくで、我々一般人が言うと、いわくになると。で、そんなところがね、いろんな言葉って仏教の言葉が我々の、生活の中に染み込んでるんだよね。だから、父に慈恩あり、母に悲恩ありって。知ってる？父に恵み。慈愛の慈、恵み。父に慈恩あり、母に悲恩あり、悲しみ。ね。だから、その、慈とは、慰め。慰め。すべての人に利益と安楽を与えるのが慈。それから悲、悲しみ、悲。すべての人々の不利益、苦しみを取り除くのが悲。だから、慈悲の言葉ってあるじゃんね。慈悲って。慈悲っていうのは置き換えれば、バック与楽。苦を抜いて、楽を与える。バック与楽。ねえ。だから、仏心。仏の心。仏心とは大慈悲なり。無縁の慈しみを持って、もろもろの衆生を収めたもうって。こんな言葉があるんだよね。なんかね、今月はね、仏教神道に絡んだんだけど、実はこういう話聞いてると、何言ってるかわかんねえって話になっちゃう、聞いてる人は。まあ、結論としてはいつもの通りで、その生きてることに感謝して、その感謝、実は感謝っていうのはね、一方通行なんでね、感謝してますっつったって、それが相手にどうなるかわかんないけど、実は感謝するってことは恩を返す行動に移せってことだよね。何度もそうだけど、恩を返す行動に移せなきゃダメだよ。何度も喋ってきて、永六輔、生きているということは人様のお世話になることです。生きていくということはその恩を返していくことです。これはみんなが考えた方がいいよね。